本日の聖書箇所はマタイの福音書6章25節から34節です。マタイの福音書6章25節です。から私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうちに誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。どの花がどうして育つかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は野に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるなら、あなた方にはもっとよくしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ、ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これからのものはすべて異邦人が切にこれらのものはすべて異邦人が切に求めているのです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。聖書箇所は以上でございます。それでは長島先生に小さな命にも注がれる神様の祝福と題してメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。そうですね、先ほど、CS の小さな子どもたち、がね、今こう前に出てきてくださいましたけど、本当にその小さな命を神様は大切にしてくださっているわけですね。感謝します。本当にね、今日もね、この雨の中、この教会へとお越しくださり、また共にこう礼拝できる、この本当に恵み祝福を、感謝します。まあ、私の場合ですけれども、こういう雨の日っていうのは、何々日和で言えば美術館とか博物館日和なんですね。まあ、雨降ってるから美術館でも行こうかなとかね、そんなことをこう考えたりもしたわけですけれども、でももっといいものがあるなって今気づきました。まあ、こんな陽気の時はぜひ教会にお越しください。教会に来てね、また神様のその言葉をいただいて、そしてまた、それぞれね、力をいただければね、いただいていただければ、大きな祝福になると思います。励ましになると思います。聖書の言葉はあなたを生かします。そしてまたあなたに希望とまた、愛を、与えてくださる、その言葉です。ぜひ、この御言葉を、知っていただければ、幸いだなと、学んでいただければ幸いだなと、まあ、そのように思っているわけです。ということで今日も、御言葉から皆さんともに学びたいと思います。まあ、もちろんね、雨じゃなくて晴れの日もね、教会に来てくださいね。はい、感謝します。それではですね、祈りを持って、始めたいと思います。あれは主を感謝します。天のお父様、今日も一人一人をあなたが、この場へと導いてくださったこと心から感謝します。どうか、あなたのその愛が、一人一人の方々の心に届きますように。神様の愛というのはただ言葉だけではなく、まさにあなたは行動をもって私たちにその愛を示してくださっています。その愛を体験することができるようにどうぞ導いてください。あなたは生ける誠の神様です。旧約時代からあなたは変わりません。今ここにおられる神様、その方を称えます。そしてまたあなたに期待します。それゆえに私たちはあなたに祈ります。天のお父様、 感謝します。あなたの栄光が豊かに表されますように、また一人一人の人生の上にあなたの祝福があるように、また今日もあなたが語りかけてください。大きく主に期待します。この祈りをここにおられる愛する方々一人一人の祈りに合わせてイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます、ということですね、今日は、マタイの福音書からですね6章の、一部から、今日の、メッセージを取り継がせていただきたいとそのように思っています。ここではですね心配するなってことがこう語られているわけですね。ちょっとねこのタイトルからは、想像しづらいわけですけれども、心配するなということが、ここで語られるわけですけれども、心配するなってことを、考えるときにかつての私の同僚をこう思い出すわけですね。心配症の彼はですね毎朝ですよ、仕事行く前に当然こう、玄関のドアをこう閉めて鍵をかけるわけですよね。だけどちょっとね、ちょっと歩くと駐車場に向けてこう歩き出すと鍵をかけたかどうかってなんか不安になるそうです。ちゃんとかかったかな。でまた戻るそうなんですよね。戻ってその鍵がかかっていることを確認するんです。もちろんね、ちょっと考え事をしてたりねするときっていうのはそういうことってありますよね、私たちもね。ところが彼はまたその後歩き始めて駐車場の方に向かうんですけど、また心配になるそうなんです。ちゃんと閉まってるかな。でまた彼戻るそうなんですよ、家に。でそこでまた鍵を閉まってるかとか確認するらしいんですね。そういうことを毎朝 2,3 回繰り返すそうです。でそのことを聞いた時ね、もう彼は心配性なんだな。そんな具合だとね、おそらく、この仕事なんかもいろんなことが気になっちゃって大変だろうなと、そういうふうにこう思ったわけですよね。で神様は、ここで何を言ってるか、心配すぎることがないようにと。もちろん私たちはこの生活していく中でね、さまざまなことに心配するわけですよね。しかしイエス様は心配するなと、そのように語られているわけです。イエス様が語られるということは根拠があるわけですよね。そこをぜひ今日ね一緒に学んでいきたいなと思います。根拠は何なの、あなたは心配するなって言うけど根拠は何ですか。そこをちょっとね聖書の中から学んでいきたいと、それが、今日の目標ですね、メッセージのねとなります。はい、ということで今日の聖書箇所ですけれども、マタイの福音書6章の25節から34節になります。そして、メッセージのタイトルは小さな命にも注がれる神様の祝福ということで学んでいきたいと思います。さあということで、内容に入っていきたいと思います。イエス様はこのように語られています。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。やめなさいって言ってますね、はっきりね。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんかと、このようにここでイエス様は語っているわけですけれども、しかし語られたその状況というのはやはり知らないといけないですね。文脈の中で理解していくということが、聖書の理解には大切なことです。じゃあどういう状況でイエス様これ語られたのかっていうと、まず語られたのは誰かというと、もうお話ししているようにこれイエス様が語っているわけです。じゃあ誰に対して語ってるのかというと、これイエス様の弟子たちなんですね。イエス様の弟子たちに語られてるということは、もちろんこれはユダヤ人であるし、そしてまた信仰を持って実は救われてる弟子たちに対して語っているわけです。 じゃあ救われるって一体何なのかなってことですけれどもね、後々また話をしていきたいと思います。そしてこのイエス様が語られる今日学ぶところですけど、実はとても有名なイエス様のメッセージ、その説教の一部であるわけです。じゃあどんな有名なメッセージかっていうと、それが三条の水訓と呼ばれているね、まあ、クリスチャンであればよくねご存知な、聖書箇所ですけれども、イエス様の教えですが、その一部なんです。じゃあそれどこで語られたのかというと、この美しいね景色、皆さんもね、まあ、見ていただいておりますが、これ見えるものですが、これが The Sea of Galilee といって、ガリラヤ湖なんですね。まあ、そこをこう、見渡せる丘の、まあ、上で語られたと、そのように言われています。で、場所は、ガリラヤ湖の湖畔の、町カペナウムの近くであると、まあ、そのように言われているわけですけれどもね、まあ、このような情景を、まあ、こう思って、ぜひ、まあ、今日の、ね、話を聞いていただければと思います。まあ、簡単に説明させていただきましたが、まあ、このような状況の中で、ね、イエス様は語られているんだ。ちょっと見てください。まあ、周りはこう自然が豊かですよね。このようなところでイエス様は弟子たちに教えているわけです。まあ、皆さんもぜひ、ね、イエス様がいて、イエス様がそういうふうに語られている、そして皆さんそれを聞いている弟子であると、まあ、そのようなこう状況をですね、情景をこう思い浮かべながら、イエス様の話に耳を傾けていただければと、そのように思うわけです。さあ、まあ、状況の確認というのはね、今、したところですけれども、じゃあこの救われた者たちに話をしたということをね、言いましたけれど、じゃあ救われるって一体何なんだろうかってこと、これまあ根本的なところですよね。そこの理解がやはり必要かなと思うわけです。じゃあ救われるって何なの、何からの救いなの。それは罪からの救いであるということ。ということは、罪を認識しなければ救いってものはないわけですよね。そもそもね、救われる必要ないわけだから。じゃあ罪から救われるってどういうことなのかってことですけれども、この罪というのは死をもたらすと聖書には記されています。そしてまたその死というのは永遠の滅び、永遠の苦しみであると、そのように記されています。いや、そんな脅さないでよ、まあ、そのように、ね、思われるかもしれませんが、でもそれが事実聖書に記されていることなので、神様がそれを伝えてくださっているので、私たちはそれを伝えないわけにはいかないわけですよね。大切なことを隠すことになるんでね。でね、この罪、死をもたらすこの罪から救われるということは、これ逆に言うと永遠の命が与えられるってことなんです。そして聖書にはそれだけではなくてね、霊的なその永遠の命ということだけではなくて、この肉体もよみがえるってことが約束されてるんですね。体がよみがえるんです。永遠の命が与えられて、そしてまたこの体はよみがえるんだってことが約束として与えられている。それが罪から救われるっていうことなんです。このことをしっかりと覚えながら、今日のねイエス様の話を聞いていただければと思うわけですね。さあ、次に、まあ、ここにこう、不等号ですか、これが記されてますよね。で、ちょっと見てみましょう。まずここですよね。まあ人々は食べ物のことで心配するわけですよ。そうですよね。私たちもまあ心配すると思います。で、じゃあ心配するのはなぜかというと、それはやはり食べるということは生命維持のためにこれ必要なわけですよね。だから食べるものを、あ、すいません、ちょっと言っちゃいましたね、私たちは心配するわけですよね。それは命のためであるわけです。そして私たちはまたこれ着るものですよね。今私たちも今着るもの、着物を着てるわけですけれども、この着物は何のためにあるかというと、体のため、体を守るためですよね。寒ければたくさん着るしね、まあ暑ければあんま着ないけどね、体を守る必要があるからたくさん着るわけですよね。だけど弟子たちはすでに救われていると先ほど言いましたけど、ということは命も体ももう約束されてるわけですよね。であれば食べ物、そして着物のことについて悩みすぎることがないようにと、そのようにね、イエス様ここで語ってるわけですよね。 なぜならば命というのは食べ物に勝るものであり、そしてこの体というのは着物に勝るものであるからだということをイエス様は語っている、まあ、そのことを弟子たちに教えたわけですよね。そうです、私たちこの日常のことで本当に悩み苦しみますよね、心配しますよね。でも大切なこと、まあ、ここで語ってるわけですよ弟子たちにね。そして、先ほどの、まあ、情景をね思い出していただければと思いますけれども、空の鳥を見なさい、まあ、こういうふうにイエス様が言うわけです。おそらく空の鳥がいたんでしょうね、まあ、あんなね素晴らしいところで自然豊かなところなんで、種まきもせず刈り入れもせず蔵にも納めることもしません、それでもあなた方の天の父は養ってくださいます、あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。まあ、まずイエス様はここで、まあ、この命のために必要な食べ物についてね話をし始めるわけですよね。空の鳥を見なさい、そして種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、まあ、これをやってるのは誰かというと人間ですよね。人間は、まあ、この食料を、まあ、得るために種をまきますよね。そしてまた時が来れば刈り入れをします。そしてまたその実りを蔵に納めるわけです。そしてまた必要な時に蔵からその食料を取り出して私たちは食べるわけですよね、まあ、そのようにして何をしているかというと命を守ろうと私たちは努力するわけですよね。しかしどうでしょうか、鳥それできます？鳥種をまきますか、時期が来たら刈り取りますか、そして蔵に納めることしますか。そんな能力ないわけですよね鳥はね。でも天のお父様は鳥を養ってくださってるでしょう。そのようにあの弟子たちにね、イエス様は語っているわけです。だからこの、まあ、一羽かどうか分かりませんが小さなその小鳥よりもあなた方ははるかに価値のあるものなんだと。実際ね旧約聖書では神様は言います、あなたは私の目に高価で尊いんだ、神様があなたは高価で尊いとそのようにおっしゃってくださってるわけですよね。ずっと価値があるではありませんか、それゆえにこれらの必要なものはあなたに与えられるんだってことですよね。そのことをイエス様は語ってくださっているんです、まあ、ここに可愛い小鳥がの写真が出てますけど、これはあのイスラエルの、ね小鳥です、まあ、スズメ科の鳥らしいですけどね、まあ、一羽のスズメがここにいるわけですが、この命を神様はしっかりとね見ていてくださる、そして祝福していてくださるんだということ、神様は養っていてくださるんだということ、そのことを見なさいとそのように言ってるわけです。まあ、可愛い、鳥だな、でもその背後には神様の祝福、神の恵みがあるんだ、それゆえに命があるんだという現実があるんです、事実があるわけですよね。それをそのことをこの1羽のスズメから知ることができるんだということ、だからイエス様はよく見なさいっていうわけですよね。私たち日常生活で何を見ているだろうかっていうことですよね。さあ、まあ、ここでねあの先ほど借り入れの話もありましたけれどしましたけれどもね、豊かに、まあ、実りを実らせているわけです。ところがね、いやあなたはそんなこと言うけどこの世界の現実を見なさいよと、まあ、そのように思われる方いると思います。この世界には、飢饉があるじゃないかと、そしてまたその飢饉に伴って飢餓があるじゃないかと心配するなと言うけれども、でも現実にこのような問題が起きてるじゃないか、まあ、そのようにこう、思われる方いると思います。しかしこの基金のことを考えたときにですね、まあ原因は、まあ、2つその要因は考えられるかと思います。まず1番目それは天災ですよね。そして2番目それは人災によるものですよね。でこのじゃあ天災、この自然災害ですけれども、まあ今ね特にこの気候変動によって異常気象によって、まあ、大きなね、害をまたもたらしてますよね。まあ、これ日照りの問題もありますし、そして水害の問題もね今大きな問題になってますよね。 まあ、日本でも、まあ、台風が大型化してきたり、あるいは線状降水帯とかね、ちょっと前は聞かなかったですよね、線状降水帯なんてね。まあ、そういったあのものが水害をもたらす。水害をもたらせばね、私自身もあの長野に、ね、住んでいて、まあ、周りには本当に畑や田んぼがあったんですけど、これ本当にあの大変なことになるわけですよね。本当にこう農家のね、まあ、ロークが水の泡になってしまう、まさに水の泡ですよね、その水害によってね、そうなってしまうわけですよね。まあ、このような、まあ、問題があると。そしてまたもう一つは人災ですよね。まあ、人災といえばやはり今もね、これが顕著に表されているのがやはり戦争による、この、食料の分配ですよね。それができなくなってしまう、まあ、これも人災にあたるわけですよね。まあ、あるいはその食料の、適切な分配がやはり世界規模でなされていないということもそうかもしれません。そしてある場所では飢餓で今日生きるかまた死ぬかというそういう瀬戸際に置かれている方々がいる一方、どんなことが起きているかというとフードロスの問題ですよね。本当にあの多くの、ね、残飯が毎日ね、本当に、何百トンと、ね、捨てられているっていう現実があるわけですよね。でもね、じゃあさらにこの原因の根拠となるものは一体何なのかってことですよね。で、それが実は先ほどもお伝えしました、この罪というのは人に死をもたらすものであるという話をしましたが、でもここでそのこの原因の根拠となるものですよね、それもやはり罪であるということ、これ人災は分かりますよね。私たち人間の自己中心性と貪欲さというものがありますよね。と同時に自然災害の方、天災の方はじゃあどうなのかってことですが、実はローマの8章で私たち、まあ、以前ね学びましたけれども、この自然界も罪の束縛の中にあるんだと、そこからの解放を願っているんだということを私たちは学んだわけです。で、この自然界も実はこの罪という問題の中にあるんだということですよね。まあ、そこからこの自然災害のね、その、要因というものをね、根源的なその問題というもの、それが罪にあるんだということ、まあ、それは言えるかなと、まあ、そういうふうに、思うわけです。さあ、ということで、あなた方のうち、誰が心配したからといって、少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうかと。まあ、ここで、イエス様が語るわけです。まあ、確かに心配をして命を伸ばすことってできますか？できないですよね。逆に心配して、ね、命が縮まっちゃうという、ね、ことがあるかもしれませんよね。でもここで大切なことを皆さんにお伝えしたいと思います。それは神様、イエス様という方は、私たちは命のことで心配しますよね。でも不老長寿を願いますよ。願いますか？不老長寿。どうでしょう？不老長寿を願っている方、少しでも長生きしたいという思いありますよね。でも私たちが命を伸ばしたいと思う以上に、神様はあなたの命について心配してくださっている、そのことを伝えたいと思います。逆に言うと、このイエス様の質問のその背後にはね、そういった意味合いがあると思うんですよね。神様はあなたの命について心配しているんだということです。そしてまたさっきね、伸ばすことができるだろうかってあります。私たち人間にはそれができないんだ。でもこれ、この背後にどういう意味があるかというと、神にはそれができるということです。そしてなぜ着るもののことで心配するのですか？野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私があなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっとよくしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。まあ、このようにね、イエス様語るわけですよね。さあ、ここで、まあ、先ほどは、まあ、命のための食物の話を、まあ、鳥を例えにしてね、イエス様語られましたが、ここではこの体、私たちの体です、この体を守るためのその着るもの、 についてですね、まあ、ここでは例えを持って話すわけです。じゃあその例えに用いられたのは何かというと野の花であるわけですね。で、まあ、野の花ここにね出ておりますけれども、まあ、これもまあ、そこに記されているのはイスラエルの野の百合だというふうには記されていましたが、まあ、現実どうかでは分かりませんね。私もイスラエルにもし行く機会があればね、野の花をちょっと見てみたいなと思いますけれども、まあ、これが、百合の花ですが、ルカの福音書にも実は同じ、ね、箇所が記されています。でもそこには野の花が百合の花と、ね、そのように記されているので、まあ、ここでは百合の花をね、こう、まあ、皆さんにお見せしておりますけれども、まあ、美しいですよね、百合はね。まあ、こんな花がおそらくイエス様が語られたその場所にも、あったのかも、生息していたのかもしれないですよね。野の花を見なさいと、まあ、そう言ってるわけだからあったわけですね、実際にね。まあ、こんな花を見たのかもしれません。で、野の花がどうやって育つかよく考えなさいと、まあ、イエス様は言ってます。で、野の花はどうやって育つのかな、ちょっとまた普段は、ね、考えることはありませんけど、ちょっと考えてみたわけですが、まあ、こんなことが言えるわけですね。植物が成長するのに必要な要素っていうのは何かっていうと、光合成のための光、そして温度、空気、水分、養分、まあ、これ分かりますよね。まあ、そんなことだろうなっていうのは分かるかと思います。で、最後のこの養分についてなんですけれども、こんな、まあ、元素が必要不可欠、成長のために必要不可欠ですよ。それがこういったものがあるそうです。リン、カリウム、カルシウム、酸素、水素、炭素、マグネシウム、硫黄、鉄、マンガン、ホウ素、亜鉛、モリブデン、銅、塩素の16種類、これだけのものが実は生物の成長にとって必要不可欠ですからね、なんですよ。で、これちょっと私も、ね、よくわからないで、ここまで来ちゃうとね、で、モリブデンってあるんで、なんだモリブデンってね思ったんですけど、実はこれモリブデンっていうのはレアメタルだそうです。今ね、話題になっているレアメタルで、で、なんとね、私たちの体の中にもモリブデンってあるそうです。実はレアメタルが私たちのうちにあるんですね。肝臓とか腎臓の中にもこの物質があるそうです。で、これらのものは必要不可欠なんですね。で、まあ、とても複雑なんです。たかが植物ではないんです。なぜならば、ここに光合成ってありますよね。この光合成、実は今本当に私たちこの社会でもカーボンニュートラルって言われてますよね。夢の技術なんですが、これ二酸化炭素を取り入れて、そしてまた酸素をね、作り出すっていうものですね。で、光合成っていうのはメリットとしてはそれだけじゃなくて、まあ、もちろんこの植物が光合成を行うことによって、有機物をね、作り出すわけですよね。で、もしこれができるのであれば、先ほどの飢餓の問題っていうのもこう解決する可能性がありますよね。だって光合成によって作り出すことができるわけだから、有機物を。で、それだけじゃなくてエネルギー、メタノールを作り出すことができると、まあ、そのようにもね、書かれてたんです。でもね、これ実用化できてるかというと実用化できてないんです。植物にできていて、皆さんが手に取る、まあ、これ外を見れば見えますよね。緑の植物ありますよね。あの植物にできているけれども人間にできない。人間はそこまでできる技術がないんですよ。でも神様はあの植物を作られて、そしてその必要を備えてくださっているわけですよね。植物は移動することできません。鳥であれば好きなところに飛んでってそこで餌を得ることができますが、植物は与えられたところにそこで花を咲かすしかないですよね。でも神様は花を咲かすだけの必要なもの、そのすべてを与えてくださってるんです。だからこの花を見なさい、イエス様語るわけですよね。どのように育つのか考えて、よく考えてみなさい。神様はその必要をすべて備えてくださっている。この一輪のその花にも、この神の祝福を与えてくださっているのであれば、どうして神の似姿であるあなたに与えないことがあるだろうかと。 イエス様はそれを語ってる、教えてるわけですよね、弟子たちにね。そして最後に言っています。信仰の薄い人たちよ。まあちょっとね、信仰の薄いって言われちゃうとね、薄っぺらな人間なんて言われて嫌ですよね、誰もね。信仰の薄いっていうのもね、本当にこう心に痛い言葉ですけれども、でもね、実は私たちってそうかもしれないですよね。どれだけ神様が私たちの命のこと、そして体のことを心配してくださり、そしてまたそのための必要を備えていてくださる方であるということ、そのことに対して信仰を持ってるでしょうか。信仰の薄い者たちよとイエス様は語りかけてくださってる。まさにそれは私たちに対して語りかけてくださってるってことかも、まあ、そのように言うことができるわけですよね。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられますと。神様というお方はどういうお方か。全知全能なるお方です。私たちの心の中も私たちの思いもそのすべてをご存知なお方。そのお方は私たちに必要なものをすべて知っているんだということ。ここでね、イエス様が語っている。イエス様は どういうお方ですか。神様ですよね。そのイエス様、神であるイエス様がこのことを語っているということは、これは真実であるということですよね。だから命について、また体について、あなた方は救われているものであれば約束されているのであるから、食べるもの、そしてまた着るもので心配しなくていい。心配するのはむしろ命、そして体のその約束が与えられていない者たちです。すなわち罪から救われていない者たちは、逆に言うと心配するわけですよ。どうやって命を少しでも伸ばそうか、この体を守ろうか考えるわけですよね。でもあなた方は違うよね。ここから分かることは、神様というお方は本当に私たち人間にとって、そして人間、それはあなたですよね、あなたが必要なものを知っておられる方だということです。全知全能だからね。本当に何が必要なのかということを神様は知っておられるということです。そしてパリサイ人の警告でもあった、そのこともお伝えしたいと思います。パリサイ人というのは自分の行いというのが正しいものだとそのように主張していました。そしてまた物質主義に走ってたわけですよね。イエス様はそのパリサイ人に対して警告をしているということが、まあ、この背後に、ね、あるわけです。このパリサイ人というのは当然そのような思いであれば神への信仰、神に求めるということをしていなかったわけですよね。だそのことに対する警告でもあったわけですね。さあ、ということでイエス様ね、こう言っています。今日の、ね、聖書箇所の最後です。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまでも心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。まあ、これがねイエス様の、結びのね言葉となるわけですけれども、まず初めに何を求めようとイエス様は言ってるか、それは神の国と神の義を求めなさいとこのように言います。食べるものではないんだ、着るものではない。まず初めに求めなければならないもの、それは何か。神の国と神の義であると、そのように、まあ、ここで、イエス様は語っているわけです。で、神の国といえば、この SJCF ではロマ書を今は14章を学んでますが、そこで神の国について学びました。それは何かというと、なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。神の国を求める、それすなわち聖霊による義と平和と喜びなんだということ。先ほど神の国と神の義を求めなさいとありましたが、実は神の国そのものにも聖霊による義がもうすでに含まれてますよね。 そしてまたこの義ですけれども、この漢字のごとく我の上に羊と書いて義と書きますよね。すなわちそれは私の上にイエス様というお方が犠牲になること、それはこの私の罪の身代わりとなってイエス様が十字架で死んでくださったこと、そして墓に葬られたこと、三日目によみがえる、これを福音と言います。この福音を信じる信仰によって神様は人間に永遠の命を与える、そのように約束し、それを成してくださったわけです。この福音を信じることによってあの罪が許される、そして永遠の命が与えられる。先ほど皆さんどうでしたか？自分の命について心配しますか？少しでも長生きしたいとそのように思いますか？そのようなお話をしましたよね。でも神様はあなた以上に命のことを心配しておられるんだという話をしました。事実、今から2000年前、神様は自分の自らの子供を、この命を犠牲にしてあなたの命を救われたんだということ、そのことを知ってほしいと思います。どうして？あなたを愛しておられるから、あなたと共に永遠に生きたいと願っているから、それが神様のメッセージなんです。あなたの命へのメッセージなんです。そしてそれだけではなく、体のよみがえりが約束されています。栄光の体を持ってよみがえるわけです。その栄光の体とともに神と永遠に生きるんです。だから命のこと、体のこと、そのための食物、また着るもので心配する必要はないんだと言ってる。ここに根拠がある。心配しなくていいという根拠がここにあるんです。あなたはこのイエス様を信頼することができるでしょうか？今ここで弟子たちに語ったこのイエス様の言葉を受け入れることができるでしょうか？理解することができるでしょうか？聖霊の働き、先ほどね、聖霊によるとありますよね、このローマの14の17に。今一人一人に聖霊が語りかけてくれることを心から願います。平安がありますように。心配ではなく主が与えてくださる平安がありますように。不安ではなく私たちの心に主が与えてくださる喜びと感謝がありますように。イエス様が今日皆さん一人一人にそのことを語りかけてくださっていると、そのように思うわけです。考えてみましょうです。あなたの心配事とは何ですか？ぜひね、すべて疲れたもの、重荷を負っているものは私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげよう、死のもとにね、出ることができれば、そしてその荷を下ろすことができれば幸いですね。2番目、人の共通した最大の心配事とは死と言えます。この罪による死に対して、神様は人に何を与えたでしょうかということですね。救いとは何かということを考えていただければと思います。3番目、空の鳥や野の花をも神様は祝福してくださっています。ではあなたと人々への神様の祝福と恵みについて考えてみましょう。あの小さな1羽のその鳥でさえ、スズメかもしれません、あるいはその一輪の花、その花よりもあなた方一人一人は素晴らしく神様は着飾ってくださっているということですよね。でもその最たるものは何か、それはイエス・キリストの十字架にあるんだ、福音にあるんだということ、そのことを覚えていただければ幸いです。メッセージは以上となります。また主がね、一人一人に語りかけてくださったことを感謝いたします。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、イエス様が、空の鳥を見なさいと、野の花を見なさいと、そのように語りかけてくださいました。私たちはそこから何を知ることができるでしょうか。神様がその小さな一つの命に素晴らしい祝福を与えてくださっているということを学びました。しかしそれ以上に あなたが愛する一人一人の命、人間にあなたは祝福を与えてくださっている、そのことを学びました。私たちの命、この体のためにあなたの一人子であるイエス様の命をあの十字架で身代わりとしてくださったこと感謝します。それに今私たちはあなたの御名を称えます。あなたを賛美します。あなたは生きて働かれる誠の神様です。どうぞ一人一人の心に触れてください。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせてイエス様の御名を通して期待して御前に捧げます。アーメン。